聞いて
知った
ブルーアースプロジェクト。
皆さんこんばんは。聞いて知ったをブルーアースプロジェクトの時間がやってきました。ブルーアースプロジェクトとは、明日も青い地球で会いたいをキャッチフレーズに、環境問題について女子大生の視点で神戸から発信している団体です。帰宅中のあなた、家事をしているあなた、毎日忙しくしているそこのあなた、このラジオを聞いて一息つきながら私たちと一緒に環境について考えてみませんか。今回お送りするのは DJ 若と
ひなです。
この15分間お付き合いください。2月に入って、私たち夏、
春休みですね。
春休みに入るんですけど、
そうですね、
これ放送されてるのが2月8日なんですけど、
はい、
私たち2月4日にトレジャーのライブに行くんですよね、
はい、行くんですよね
初めてひなちゃんは K-POP のライブですよね、
はい、はい、そうですね。
私は他にも好きな K-POP アイドルいて、はい、行ったことあるんですけど、トレジャー初めてで、
はい、
めっちゃ楽しみですよね
そのために一緒にボード作ったりとか、うん、ペンライトで凝ったりとかしましたよね、うん、
カフェでこもって二人で作りましたよね。
そうですね。から
この放送の時には終わってるんですけど、今めっちゃ楽しみですね他ってひなちゃん春休みなんかすることとかあるんですか？
私はディズニーランドとディズニーシーと東京に行きます、
うん、実は私も行くんですよ、
いつ頃行くんですか？
私は2月の末から3月の頭にかけて2泊3日でシーもランドも行きます、
うん、そうなんですか。
ひなちゃんいつぐらい？
2月の6から8。
あ、じゃあもうすぐ
っていう。
ちょうどこれ放送されてる時に行ってる。
そうですね、
感じやな。なんか私ディズニーランドもシーも、はい、ちっちゃい頃に行ってから行ってなくて、ほぼ初めてみたいな感じなんだけど、はい、おすすめのアトラクションとかってありますか？
おすすめのアトラクションはシーになるんですけど、うんうん、ソアリンっていうアトラクションと、うん、タワーオブテラーってアトラクションなんですけど、
うん、
ソアリンはなんか乗り物に乗って世界中の名所や大自然を巡るアトラクションで、タワーオブテラーはエレベーターみたいな乗り物に乗って高いところから落ちるアトラクションなんですけど、
うん、
絶叫系とかって大丈夫ですか？
私絶叫系が苦手なんですよ。
乗れないじゃないですか。
そう、でもソアリンって初めて聞いて、はい、なんか旅する感じのやつって今聞いて、 それやったらちょっと乗れそうかなって思ったんですけど、タワーオブテラー名前だけ聞いたことあって、
はい、
でもなんか怖いアトラクションってイメージある。
そうですね、
怖いですよね、落ちるやつやから。
私も1回しか乗ったことないんですけど、うん、それを最初に乗ったら結構やばい。
やばい、
はい、
今一旦行った時に見てみようかなって思います、
はい、
なんか他になんか食べ物とか、ミニーちゃんのワッフルとか私知ってるんですけど、
はい、
食べたことありますか？
去年食べて、なんかミニーちゃんのワッフルいつもめちゃくちゃ並んでて、うん、座って食べるところが少ないんですね、
うん、
だからもしかしたら立って食べることになるかもしれないですね。
あ、やっぱインスタとかでめっちゃ見るから人気やんなんですね。
しかも今ミニーちゃんのイベントやってるんで、うん、多いかもしれないですね。
行けたら行って食べれたらいいなって思いますじゃあここで一曲お聴きいただきましょう。チリビーンズでアンドロン。では今日はエコクイズをひなちゃんにしてもらいたいと思います、
はい、
お願いします。
今回は海に漂うゴミをテーマにエコクイズをしていきたいと思います、
はい、
海ゴミ問題は環境問題の中でも注目されているものの一つです。皆さんも海の生き物たちが海ゴミに 絡まって動けなくなってしまっている写真や、海ゴミを間違えて食べてしまって苦しんでいる写真を見たことがありませんか？今回はそんな海ゴミ問題について環境省の調査などを参考にクイズにしてみました。では早速クイズを始めていきましょう。
はい。
実は毎年800万トン以上のプラスチックが海に流れていると言われていて、未来には海のプラスチックゴミの量が魚の数を超えてしまうと言われています。ではそれは何年の未来のことでしょうか。1、2030年、2、2040年、3、2050年、どれだと思いますか。
今2024年なんで、
はい、
3番の2050年ぐらい、はい、まだちょっと先なんじゃないかなって思うんですけど、はい、
正解です。
正解ですか。
はい。次に、海ゴミの中で一番多いのはプラスチックですが、海ゴミのうち約何パーセントがプラスチックと言われているでしょうか。1、56%、 2、66%、 3、76%、 どれだと思いますか。
海ゴミってプラスチック以外にも、はい、いろいろあるイメージあって、
そうですね、はい、
この選択肢でも多いなと思ったぐらいなんで、はい、半分ぐらいの1番の 56% だと思います。
はい、正解は2番の 66% です。
うーん、
海ゴミを拾ったら10個に6個以上がプラスチックというわけですね。それではそのプラスチックゴミのうち、今から言う4つのゴミを数が多い順で並べたときに、うん、一番多いのはどれでしょう。1、プラ容器、2、漁に使う道具、3、ペットボトル、4、海に浮かぶ目印である V。
どれかな。海のゴミの量やから、やっぱり、
はい、
漁に使う道具が一番、
はい、
海に流れてるのは多いんじゃないかなって思うので、2番で、はい、
正解は1位がペットボトル、2位が漁網、うん、ロープなどの漁に使われる道具、
うん、
3位が V、 4位がプラ容器です。実はなんと1位のペットボトルは全体の約 48.1%、 海に浮かぶプラゴミの2つに1つがペットボトルだそうです。最初に紹介したように、海の生き物はプラスチックゴミの見た目や匂いからプラスチックゴミを餌と間違えて食べてしまいます。有名なのはウミガメで、プラスチックのレジ袋を間違えて食べてしまいます、
うん、
ウミガメはレジ袋を何と間違えてしまうでしょうか。
なんやろう、ウミガメが食べてる餌と思うんですけど、
はい、
魚
何食べてるか分かんないんですよね。実はクラゲなんです。
あ、そうなんですね。
レジ袋がふわふわと漂う姿がクラゲに見えてしまうんですね。
なるほど。
その他にも漂ううちに毛などが生えたプラゴミの匂いにつられてプラゴミを食べてしまう鳥などもいます。食べてしまった生き物は尖ったプラスチックで怪我をしたり、プラスチックでお腹がいっぱいになってご飯が食べれなくなって死んでしまうこともあります。クイズはこれで終わりです。海ゴミ問題について興味を持っていていただけたら嬉しいです。
このクイズして一番衝撃的だったのが、
はいはい、
あのプラスチックの海ゴミの量が魚の量を超えてしまうっていうのに驚いて、魚なんてめっちゃいると思ってたらそれと同じぐらいゴミがあるって知って、
ね、
ちゃんと対策しなダメだなって思いました。
私はなんか野良猫とかいるじゃないですか、私たちタバコ吸う人とかいると思うんですけど、そういうゴミを道端に捨ててしまったら野良猫たちが食べてしまって、その猫も なんか害、ゴミのせいで死んでしまったりとかすると思うんで、私たちがやっぱ気をつけないといけないなって感じました、
生き物を守るためにもゴミ捨てないようにしましょう、
しましょう
ではそれでは本日2曲目をお送りいたします。バックナンバーでつないだ手から。そろそろお別れの時間がやってきました。皆さん環境について少しでも考えていただけたら幸いです。 NPO ブルーアースプロジェクトで検索してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の DJ 若と
ひなでお送りしました。
また来週のこの時間にお会いしましょう。さようなら。